説教前のシナリオンからこの西谷の地にも実にうららかな季節をお与えくださっていますことを心から感謝をいたします。以降イエスキリストにあってこのように御前に集うことをお許しください。感謝をいたします。どうぞ身元にはべります。私たち疲れた者重に大物を休ませてください。教会は今週から主イエスキリストがその身に受けられた苦しみを覚える受難週に入ります。どうぞ御霊なる神の導きにおいて私たちの救いのためになされたその神の御業を思い起こさせてください。そして御言葉にあって語るものまた聞くものを作り清めて新たなものとしてください。今朝もインターネットを通して礼拝に預かるものがおります。あなたが今日の技術をも用いて憐れみの御手を伸ばそうとしてくださるその恵みを感謝いたします。その御手において等しく離れて住み暮らします家族をもどうぞ深く御心に置いてください。病のゆえにまたやむを得ない事情において礼拝に集えないものもおります。どうぞその事情を整え主の御名によって建てられたこの教会へ来て共に祈りを捧げさせてください。委ねて主の御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はテサロニケの信徒への手紙一章の6節から10節までであります。新教約聖書新約聖書の374ページ上の段の一番最後からです。テサロニケの信徒への手紙1第1章の6節そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちに習うものそして主に習うものとなりマケドニア州とアカリア州にいるすべての信者の不安となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカリア州に響き渡ったばかりでなく神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので何も付け加えて言う必要はないものです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたかまたあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り生きる誠の神に会えるようになったかさらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかもこの御子こそ神が死者の中から復活させた方で来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。以上であります。先週の 礼拝におきましては、使徒パウロ自身がこの手紙を書いたのは、テサロニケ教会に働かれる神の力に励まされ、心からの感謝にあふれたからである、そのように申しました。また全ての人を愛される神は、私たち教会を選び、主イエスキリストにある希望をお与えくださる。愛なる神のそのようなご意志について聞いてまいりました。今朝与えられた言葉に、御言葉におきまして、パウロはその教会から主の言葉が出て響き渡り、信仰とともに伝えられている、そのように記しています。まさに模範となるような教会を主イエスはお与えくださった。そのことへの感謝に満ち、パウロは神の教会への最大の賛辞を込めて手紙を書いています。パウロたちは神から使わされたものとして、教会に集う人々にただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによって神の福音を伝えました。神の福音が教会に集う人々へと伝えられた。ただそれは広い苦しみの中であったと聖書には記されています。改めて6節をお読みいたします。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカリア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。ここで苦しみと書かれている言葉は、その言葉だけで十分にひどい苦しみを表しうる言葉です。逃れ得ないストレスに苛まれて、心の中が荒れ狂ってしまうような状況、そのような状況を指す言葉が使われています。パウロはここでその言葉にさらに多くのという意味の言葉を付け加え、ひどい苦しみという言葉として記しています。教会が受けたそのひどい苦しみの根本原因は、パウロたちの妬みによるのだ。パウロたちへの妬みによる、そのように使徒言行録の17章から綴られている、そのようにも申しました。物理的な破壊行為、信徒の家を襲撃するですとか、そのようなことに付け加えて、テサロニケにある教会をさらに苦しめたのは、その妨げる人たちが、妬む人たちが町中に言いふらしたデマによるものであったと考えられます。ユダヤ人が言いふらしたデマとは、パウロたちがローマの法律に違反をし、テサロニケ教会の信徒がそれをかくまっているというものでした。それも単なる法律違反ではなく、イエスという別の王がいる、すなわち国家反逆を企んでいるというものでした。当時国家反逆罪は即刻死刑でありましたし、町を取り締まる役人としてそのようなことを企む人々を放置していたと思われたら、本国のローマからどのような咎めがあるかわからない。 そのようなことに動揺した町の役人たちは家を襲撃し、騒ぎ立てた人々を罰するのではなく、実は何の騒ぎも起こしていないパウロたち、福音を述べ伝える者たちをかばった教会の人々を罰したのであります。またテサロニケの信徒への手紙を読んでいきますと、苦しみという箇所が随所に出てきます。その中2章の14節でパウロは、あなた方もまた同胞から苦しめられたと記しています。この言葉が表している苦しみとは、役人からだけではなく、これらの騒動を通しまして動揺した町の人々からもテサロニケ教会は苦しめられていた、そのことがわかります。おそらくこの時テサロニケ教会の人々は、現代の言葉で言いますならば村八分、そのような状態になったのだろうと考えられます。家を襲撃される、言われもなく逮捕される、過激な活動家に怯えるだけでなく、動揺した同僚や友人からも理解をされない、避けられる、そのような村八分のようにもなる。教会のひどい苦しみとはそのような苦しみでありました。その苦しみの中で、あなた方は喜びを持って御言葉を受け入れた、そのように記されています。この受け入れるという言葉も、その言葉自体で歓迎とともに迎え入れる、今か今かと準備をし、ワクワクしながら迎えるという意味の言葉です。その言葉に喜びという言葉が付け加えられています。またさらに付け加えて、その喜びとは聖霊による喜びである、そう聖書は記しています。苦しみの中で語られた福音を喜びを持って受け入れる、それは実に聖霊なる神のお働きによるものである、そうパウロは記しているのです。テサロニケ教会が聖霊による喜びを持って受け入れた福音とは一体何でありましょうか。それは神の御子イエスが来られたということです。その御子イエスがポンティオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられたということです。そしてその御子を神が死者の中から復活をさせられたということです。この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来るべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。パウロは十節においてそのように記しています。テサロニケで語られたのは福音の中心である主イエスキリストの十字架と復活、まさに神の救いの御業でありました。福音という言葉は良き訪れという意味です。すなわちこの神の救いの御業が海を隔てた私たちテサロニケ、その町のところにも訪れた。この喜びの訪れである御言葉を、ただ言葉だけではなく神からの御言葉として聞き、教会に集められた人々はそのことを喜んで受け入れた、 それは実に今か今かと備えて待つに値する聖霊なる神の御業であり、そしてその御業とは喜びを伴うものだ。そう聖書は記しているのです。その後に記されています習うものという言葉は似ているという意味の言葉です。注意深く読みますと、ここでパウロはなされたと記しています。そしてパウロがそう示しているのはこのテサロニケ書だけであります。他の手紙では私に習う者となりなさい、見習う者となってほしい、そのように勧めとしてまた願いとして記しています。しかしパウロはこの習う者という言葉をテサロニケ教会にだけ6節の冒頭の言葉として大変に強調して、あなた方テサロニケ教会は私たちに習うものとされたのだ、そう記しています。つまりパウロは聖霊なる神があなた方教会をパウロたちと同様のもの、すなわち主のご復活を喜び、主が再び来られることを希望を持って待ち望む、そのようなものへと変えた、そのように記しています。この御言葉を読むとき、私はシリエスが聖霊を通してパウロ自身に臨まれたときのこと、パウロ自身の関心の出来事と無関係なこととして書かれているとは思えないのであります。パウロが聖霊を受けたとき、神はパウロを以前とは全く別のものへと変えられたからであります。死なる神はパウロの目から鱗のようなものを落としてくださった。そして見えるようにしてくださった。そのように使徒言行録の9章の18節には記されています。パウロ自身このダマスコにおける出来事において、主イエスによって聖霊を通して変えられるまではまさにただ言葉だけによって決まり事として言葉を受け入れていたものでありました。生粋のファリサイ派であり、言葉を用いて他人を裁く、キリスト者を迫害していた人でありました。ただファリサイ派であったパウロが神の復活の技、そのことをも深く信じる人でもあったのであります。そのパウロ自身に呼びかけられたのが、復活をされ天に昇られた主イエスご自身であったのです。パウロはテモテへの手紙の1、その1章でそのような自らを振り返り、以前私は神を冒涜するものであった、また私はその罪人の中で最たるものです、そのようにも告白しています。自らが罪人であった、誰やろう自分自身こそ神からの怒りにふさわしいものであった、これがパウロの 自己認識であります。そのような私にでさえ主イエスは訪れてくださった。パウロの喜びの原点はここにあります。主イエスがキリストとして訪れてください。御言葉を通して罪ある自分が受け入れられた。この喜びにあるからこそパウロは自らにおいて聖霊を通して成就をした主イエスの救いを心から喜びました。そしてそのパウロたちと同じ姿、福音のために苦しみを受けながらも主イエスへの希望に満ちる教会の姿に、自らと等しい喜びを持つ者の姿を見たのであります。そればかりではなく、パウロはその言葉に主に習うものと付け加えています。パウロが手も手から見聞きしたそのテサロニケ教会の姿とは、ひどい苦しみが傍らにありつつも、主イエスご自身がそうであったように神のご計画に対してあくまでも従順であり、またその喜びに預かる者へと聖霊なる神の御業をもって変えられた、そのような人々の姿でありました。テサロニケ教会が具体的にどのように変えられたのか、それは特に兄弟姉妹を愛することにおいてであるとパウロは後の文章4章の9節以下において記しています。互いに愛し合いなさいと言います。神からの教えを自らの教会にとどまることなく、周囲の人々に対してテサロニケ教会は実践をしていたのであります。そのようなテサロニケ教会、あなた方はマケドニア州とアカイア州にいるすべての信仰者の模範となった。そのようにパウロは記しています。ここで言いますマケドニア州とアカイア州とは、すなわちギリシャ全土を表す言葉です。そして使われている模範という言葉は、熱い金属を流し込んで形を作る雛形を表す言葉です。雛形に流し込んだ金属は型通りに出来上がります。あなたたちのように喜びを持って御言葉を受け入れた教会は、ギリシャ全土の信仰者にとってのひな形、すなわちスタンダードだとパウロは記しているのです。すでに習うものとなったあなた方は、今や周囲から習われるべき存在となったということです。8節からはその教会から出て伝えられていることが記されています。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。パウロがまずここで教会から出て響き渡ったのは主の言葉であると記しています。キリストであられる主イエスの十字架と復活という福音、喜びの訪れは今やテサロニケの町から出て主の言葉そのものとして ギリシャ全土に高らかに響き渡っている。パウロはそのように記しているのです。周囲からの評判が良かったからパウロは主の言葉が出て響き渡っている、そのように記したのでしょうか。私は決してそれだけのことではないと思っています。パウロは聖書に記された神からの言葉、神が愛するイスラエルの民のために与えられた約束の言葉が、このテサロニケという異国の地、異教の地であるその町において成就をしている。だからこそこのように記しています。旧約聖書の286ページ、新約の4章5節からはこのように書かれています。どうぞそのままお聞きください。新約4章の5節から、見よ、私が私の神主から命じられた通り、あなたたちに掟と法を教えたのは、あなたたちがこれから入っていって得る土地でそれを行うためである。あなたたちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば諸国の民にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれら全ての掟を聞くとき、この大いなる国民は確かに知恵があり賢明な民であると言うであろう。熱心に律法を読むファリサイ派であったパウロの念頭には、テサロニケ教会の人々にこの御言葉の成就を見たのだと私は思っています。9節からそして10節にかけて、パウロは神の福音によって変えられた教会の姿を具体的に挙げています。それらは異教の神々、偶像崇拝から離れたことであり、生ける誠の神に仕えるようになったという、まさに模範的な改心者の姿が記されています。その改心が立ち返るという言葉で示されています。立ち返るというこの言葉は聖書において連れ戻すとも訳されている言葉です。主イエスご自身が十字架によって罪そのものを滅ぼし、その身元へと教会の人々を連れ戻してくださった。パウロが見聞きした教会の姿とは、日々の生活において隣人の絵の愛を示しつつ、その神の御子の再臨を希望を持って待ち望む、そのような人々の姿でありました。であるからこそパウロは福音を通して伝えられた福音の成就を喜びを持って受け入れた教会の姿を模範である、そのように記したのであります。この御言葉はキリストの教会が受け取りうる十分かつ最高の励ましの言葉であります。パウロはこのような教会が与えられたことを神に心から感謝をし、また主に結ばれて福音に生き続けている教会に最大の賛辞の手紙を送ったのでありました。そして今朝、私たちはこのパウロによるキリストの教会への最高の賛辞の言葉、最高の励ましの手紙を神からの御言葉として与えられています。ですから私たちは
でさ、
この御言葉をテサロニケ教会と同様に心からの喜びを持ってはばかることなく受け入れたい、そのように思います。そしてその上でそのように選ばれた私たちからは主の言葉が出る、私たち自身から響き渡るようにして出る、このことに心を払いたい、このことに自覚的でありたいと願います。家庭や職場、学校、それらのみならず、時に自分たちが弱い、病院に患者として向かう、そのような時においても、デイサービスに通われる、そのような方もおられるかもしれません。そのような時にも、まさに私たちが食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、神はすべてご自身の栄光を表す模範として、私たちをいつも用いようとしてくださっている。このすべての事実を喜びを持って受け入れるということです。これはなかなかに難しいこと、自らの力ではできないことであります。ただ改めて今朝覚えたいことは、主の言葉が私たちのところから出る、この御言葉です。響き渡るこの御言葉です。実にそれは私たちを超えた出来事であります。聖霊なる神の御業なんだということです。ここで大変重要なのが、私たちが良い行いをするから、良い行為をするから私たちは模範として選ばれたということではないということです。私たちは良いお方に習うのです。私たちを選んでくださった主イエスが良いお方なのであります。すべてにおいて良いお方が私たちと共にいつもいてくださるから良いのであります。そしてそのためにまず今朝言われていることは、その良いお方との出会い、私たちの苦しみを先んじて担うために、キリストは十字架にかかってくださったんだ、このことです。そして復活をして天におられて、聖霊の働きにおいて今もあなたと私たちと共におられるんだ、このことです。この福音の訪れをわずかばかりでも私たちはすでに受け入れたんだ、その事実こそを受け入れなさい。今朝の御言葉はそう告げているということです。つまり実のところ、私たちが自覚的であるべきは、私たちが福音を受け入れるかどうかではなく、私たちはすでに福音から受け入れられているのだということです。この事実を受け入れたときに、私たちのうちに生まれる気持ち、それが聖霊なる喜びだということです。この事実を受け入れて、神の愛から語られる御言葉に聞き、心から 喜んで生きる、そのことを通して私たちは聖霊なるお神のお働きによって抑されていくのであります。キリストと結ばれたことを心からの喜びを持って生きる、この事実において私たちは神の良き創造、神がどのように私たちを作られたのか、そのことを世に表す模範として選ばれているのであります。模範として立てられているということ、そのことは決して私たちの完成をも意味する言葉ではありません。私たちは共にいて、私たちを完成へと導いてくださる主イエスを信頼して歩む民であります。私たちの日常において御言葉を聖霊による喜びを持って受け入れ続ける、そのことによって主イエスは私たち一人一人をキリストの体なる教会として完成へと導いてくださるので、パウロは今朝の締めくくり10節におきまして、教会に対して主イエスが来るべき怒りから私たちを救ってくださるお方である、改めてこのことを記しています。来るべき怒りとは世の終末であり、また非常に身近なこととして言うならば死のことであります。キリストであられる主イエスは罪なき御身を十字架にかけてあがない、来るべき神の怒りを自らの死によって滅ぼされたお方であります。神は怒りからではなく救いの御業をキリスト十字架と復活によって成就をしてくださいました。神が私たちに示された真の模範とは主イエスキリストご自身である。そのことを語り継ぐべく神はキリストのお名前でこの西谷の地にも教会を建ててくださいました。私たちはこの来るべき週末の主イエスを喜び、待ち望む信仰においても模範とされています。私たちの週末において真っ先に相まみえる方が主イエスであります。この主イエスキリストがどのような形で私たちを迎えてくださるのか、私たちが心から信じ、また心からの希望を持って待ち望んでよいのは、実にその顔、喜びに満ちたその顔、そしてその終末の出来事なのであります。祈りをお捧げいたします。教会の頭であられる主イエスキリストの父なる御神、その尊い御名を心から賛美いたします。今朝与えられた御言葉を通して聖霊に満たされて喜ぶ教会の姿をお示しくださり感謝をいたします。あなたの御名によって建てられたこの教会は主の言葉を喜びとする教会であります。祝福の源として建てられたこの教会をいつもあなたにある喜びで満たしてください。またあなたを喜ぶ喜びにおいて私たちの愛する隣人をも満たしてください。これらの感謝と願いを 私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは賛美歌294
哀れみ一人様を話題点の父なのお神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。一週間の歩みを平安のうちに守られ、こうして主を復活を記念するこの主の日の礼拝に、私たち一同を御前に集めてくださって、礼拝をお捧げできますことを心から感謝いたします。今本当に大きな試練の中にある教会もありますが、こうして私たちは平安に過ごしておりますことをも感謝いたします。どうぞ一刻も早くあなたの平和が地上に与えられますようにお願いいたします。今日はまた4月よりこの教会に、使わせてくださった山口牧師の2回目の言葉の解き明かしを聞きました。デタラミケ教会の生徒に長老が語った言葉を、私たちはその解き明かしを通して確信を与えられ、そしてまた何よりも信仰から信仰へと励まされましたことを感謝いたします。どうかあなたに進む1週間の歩みを、あなたの助けとまた憐れみによって、日々の一層前進していけますようにお導きください。今日のことを覚えながらも、さまざまな事情で来ることができなかった方々を、特にあなたは覚えてくださいますように、次の週にまたイースターの礼拝を捧げようとしております。どうぞ一人一人を整えて御前に集めてくださいますように、特にこの週は主の受難を覚える週として、日々イエス様のことを覚えつつ、その極難を広めつつ、私たちに与えられた大きな喜びを感謝して歩みしてくださいますようにお願いいたします。私たちは今の神から与えられました大きな恵みと、また献身の印として今捧げ物をいたしました。どうぞこれを清めて教会のように御用にお持ちくださいますように、心から感謝して、主イエスキリストの御名を通して今にお捧げいたします。
アーメン。それでは正英540番、その後仕事を、締めしていただきます。それは9番。